グローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリー30周年記念番組、スポーツの街廿日市サンスポ。毎月第2火曜日午前11時30分からグローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリーの魅力、サンチェリーに関わりの深い方や関連施設をご紹介してお送りする30分番組となっております。この番組は泉テクの新興スポーツ共同企業体の提供でお送りします。はい、それではこの時間は、サンチェリーを飛び出してですね、広廃佐伯総合スポーツ公園管理責任者補佐の石田誠さんにインタビューをさせていただきます。石田さん、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
はい、ということで広廃佐伯総合スポーツ公園来ましたが、僕も子供の頃サッカーをしててよく一番上のグラウンドは使わせていただいたんですけど、は
い、ありがとうございます。
だいぶ僕が子供の頃もう15年とか20年近く前になるんですけど、だいぶこの施設の中が変わったなという印象で、はい、まず広廃佐伯総合スポーツ公園とはどんな施設かお伺いしてもいいですか。
はい、ありがとうございます。ようこそはるばるこの佐伯まで、来てくださいましてありがとうございます。今年のサンチェリーは30周年ということでイベントもやられていますけど、この佐伯総合スポーツ公園は旧佐伯町時代、1993年にできていますので、2年前に30周年実は迎えてるんですよね。その時に30周年のイベントをしています。今年32年目ということになっています。その後廿日市と合併を佐伯町がしまして、2020年には大型遊具もできましたし、廿日市とそれからその周辺の市町からもたくさんの方が来てくださる、にぎやかな施設になってます。同時にうちの公園のこの体育館の中では毎年佐伯夢神楽を実施するなど、地域文化の発信地として、また災害とか緊急時にヘリが発着をします。そういうまあ地域の防災の要でもあるという施設になっています。
はい、ありがとうございます。ということで1993年にできたということで、なんと僕と同い年でございます。
そうですか。
はい、まあ、僕早生まれなんで本当は1992年の代なんですけど、うん、まあ、1993年ということでちょっと親近感が今湧いてきました。はい、まあ、スポーツをね楽しむ以外にも先ほどおっしゃられた緊急ヘリが止まったり、あとは夢神楽、まあ、毎年こちらもね、うん、されてますよね。はい、はい、そういったスポーツ以外にも力を入れてらっしゃる施設となっております。ではそんな広廃佐伯総合スポーツ公園の魅力、そして特徴はどういったものでしょうか。
はい、それはもう何といっても佐伯町の良さと直結してんじゃないかなというふうに思っています。まあ、公園全体としては自然がとても豊かです。遊歩道結構アップダウンがあるんですが、遊歩道も整備をされていますし、その中でランニングを楽しむ方もいらっしゃいます。あるいは中学生とか小学生の駅伝大会もこの公園の中で実施をされたりします。大型遊具も整備をされましたし、駐車場も広い台数多い駐車場が整備をされていますので、たくさんの方に来ていただける、そういう公園だと思っています。また同時にスポーツ施設としても体育館、野球場、テニスコート、そして今工事中なんですが新しくできる多目的広場、これが揃っているスポーツ施設でもあります。体育館ではアリーナでは大会など行われますし、トレーニングルームやラウンドフィットネスといった部屋も準備してあります。野球場は昨年新たに整備を行いまして、電光掲示板もできました。プロが使えるようなロッカールームもできました。テニスコートはオムニコートで、少々雨が降ってもプレーには全く影響がありません。今度新しくできる多目的広場は大人のサッカーが2面取れます。少年野球とかソフトボールにも対応ができるような広場で、完成が待ち遠しくなっています。
本当にね、いろんな、まあ、野球場であったりサッカー場、そして、まあ、この館内では体育館であったり、あとはトレーニングルームがあったり、まあ、サンチェリーとね、遜色ない、施設となっておりますよね。で、まあ、先ほどね僕も、まあ、子どもの頃よくサッカー場には来させていただいてたんですけど、まあ、なかなかね他の施設を見て回るっていうことがなかったので、まあ、石田さんに、 ご案内していただいて、はい、一通り回らせていただいたんですけど、はい、どんどんどんどん綺麗になってますよね。
ありがとうございます、う
ん、でもう自然も豊かだし、本当にこの中でねスポーツをやるのは気持ちいいんじゃないかなと、まあ、僕もね学生時代すごい気持ちいい中、サッカーをさせていただいたんですけど、はい、現在そのサッカー場が改装中ということで、はい、こちらがいつ使用開始でしたっけ、
はいはい、来年度になりますが、はい、4月から、使用が開始の予定になっています。まだ工事中ですし、全体像が明らかになっていません。まだ備品なども揃っていません。これから準備をしていきたいと思っています。
はい、ということで先ほど僕も見させていただきましたが、子どもの頃はですね、天然芝で足に負担がなく、はい、もう本当に気持ちよくサッカーをしていたんですが、はい、今さっき見させていただいたら、なんとそのグラウンドがコンクリートになっておりまして、はい、ここから人工芝を引くということで、ちょっとやっぱり寂しいなというか。
そうですね、
廿日市市内でもやっぱり天然芝のグラウンドっていうのはここしかもうなかったんじゃないかなと思うんで、はい、とても残念な感じもしますが、まあでも広さがねまた増えて、はい、サッカーコート2面取れるということで、非常に楽しみとなっております。はい、はい、そして続いて野球場もね、先ほど隅から隅まで見させていただいたんですが、はい、この野球場、これもともと今の状態にし始めたのは何年前ぐらいなんですかね。
工事でざっと1年半ぐらいはかかったんじゃないかなと思いますが、その工事期間、もちろんそのグラウンドは使えないとかっていうこともありましたので、随分利用者の方は心待ちにされてたというふうに思いますが、新しい施設になって、まあ、グラウンドそのものは昔から変わってないんですが、本部席であるとか、あるいは更衣室、トレーナー室で、この辺の新しい施設が入ったことで、より利用者の方に喜んでいただいています。とても大会などは華やかになったというお声をいただいています。
はい、本当にね、先ほどトレーナー室であったりダグアウト、そして放送室も見せていただきましたし、実際に選手たちが使用するロッカールームも見させていただいて、はい、毎年ね、行われているウエスタンリーグの、はいね、試合もあって、石田さんが先ほどここに松山が座ってたんだぞというのを
そうです、ね、
はい、おっしゃってて、はい、本当にロッカールームもプロのロッカールーム、プロさながらのロッカールームが整備してありまして、選手たちは本当に気持ちよく、もう快適に野球が楽しめるんじゃないかなと思いながら、はい、これは一般利用はできるんですかね。は
い、もちろんです。一般の方にぜひ私どもを利用していただきたい。このやっぱり更衣室を使う、ロッカールームを使うとか、あるいはホーム席を使って、電光掲示板に表示をするとかで、そのような環境の中で選手がプレーをする、本当にドキドキワクワク、そしてこれからにつながっていくようなモチベーションにつながっていくような、そんな施設だと思ってますので、ぜひ一般の方にご利用していただきたいというふうに思っています。
こちら利用するには広廃西岸総合スポーツ公園の事務所に言ったらいいですかね。
そうですね、お電話をいただいてもいいですし、直接窓口においでいただいても大丈夫です。
僕も先ほどねダグアウトからグラウンドを見させていただいたんですけど、本当に興奮しますよテンションめちゃめちゃ上がりまして、僕もね野球全くやったことありませんが、ここで野球やったら気持ちいいんだろうなと思いながら拝見させていただきました。他には、この館内ですね、今館内で音声を取らせていただいてるんですけど、館内で利用できるものといったらアリーナ、そしてトレーニングルーム、ほとんどサンチェリーともうやれることは変わらないんだなと思ったんですけど、どんなこれ特徴があったりしますか。
そうですね、もちろん規模では、サンチェリーには及びませんけれど、アリーナも、たくさんの大会でご利用いただいています。またサンチェリーと場所が違うことで、割と平日の昼間とか予約が入っていない時間が多いんですね。でそういう時には地域の方に個人利用という形で卓球をしていただいたり、バドミントンしていただいたり、バスケットボール楽しんでいただいたりということが比較的可能な施設だろうなと思ってます。またトレーニングルームも規模はちっちゃいんですけど、揃えている器具についてはとてもいいものを備えていますので、ぜひご利用いただきたい。何しろ値段が安いです。大人が160円、子どもさんや65歳以上が80円でご利用いただけます。そして してもう一つ、うちの特徴なんですが、ラウンドフィットネスルームっていうのもあります。ここは1回1人100円、中学生以上なんですが1人100円で有酸素運動を行うステップとか、あるいは筋力トレーニングを行う器具とかを備えている、フィットネスルームです。気軽に使っていただけるところとして好評です。
もう今聞こうとしたことを全部石田さんがおっしゃってくれました。ありがとうございます、ね、トレーニングルームね、僕も先ほど拝見させていただいたんですけど、本当にねちょっとやっぱり規模というか、まあ、結構コンパクトにはなってるんですけど、本当にたくさんの器具があって上から下まで全部鍛えられるんじゃないかなという施設となっております。そしてここ独特の、ラウンドフィットネス、こちらこじんまりとした空間に器具がね4つぐらい置いてあって、で映像が流れていて、それに合わせて運動してという形で、しかもこちら貸し切り状態になるんですよね。
そうですね、お一人で来られても、お友達3人4人で来られても、利用がある時には扉を閉めて貸し切り状態、人の目を気にせずに、楽しくエクササイズができるという施設になってます。
はい、なので皆さんぜひね、広廃祭儀総合スポーツ公園、トレーニングルーム、そしてラウンドフィットネスなどで体を鍛えられてみてはいかがでしょうか。そしてこの祭儀総合スポーツ公園の魅力をお聞きしてきましたが、利用者はどんな人が多いでしょうか。また何を目的、主な目的としてここに来られてますか。
そうですね、やっぱりスポーツ施設についてはここを予約をして大会に使う、あるいは練習とか練習試合に使うっていう方が多いです。もう土日などはほとんど予約が取れないぐらいたくさんの利用をいただいています。また、予約のない時には先ほど申しましたけども、気軽に個人利用ができます。年齢は様々です。小学生から、お年寄りまで、いろんな方に使っていただいています。でまた有料施設のスポーツ施設以外の公園部分、ここは土日祝日はとっても家族連れの方が多いですね。大きな遊具があったり、それから駐車場もたっぷりありますので、これからのシーズンですと紅葉を楽しむ、それから春には桜を楽しむ、そういうことができる公園でもあります。都市部からはちょっと奥に入ってきたところ、廿日市市街からは30分ぐらいかかりますけど、ここ大好きなんですとか、お気に入りなんですっていう方がたくさんいらっしゃって、私たちの幸せです。
はい、本当にね、老若男女もいろんな方が利用されているということで、この時間ね、今お昼の2時ぐらいなんですけど、この時間はやはりご年配の方が多い感じですよね。はい、なのでぜひね、皆さん来ていただければと思っております。さあ、そんな広廃祭儀総合スポーツ公園、これからの展望、そしてどんな施設にしていきたいとかありますでしょうか。
はい、なんといってもやっぱりここ佐伯にあるんだっていう意味を私はね大事にしたいというふうに思っています。この豊かな自然とともに本当に心地よい場所であり続けたいというふうに思っています。またもう一つは地域の皆さんとともにあるってことです。地元の佐伯中学校、それから佐伯高校、例えば先日2つの学校が野球で交流試合をされました。佐伯中学校は3年生の男の子ですよね。佐伯高校は女子硬式野球部あります。そこがねうちの野球場を使って交流試合されたんです。その地域での取り組み、私たちも全面的にバックアップをしました。そんな地域とともにやり続ける公園でありたいなと、そんなふうに思っています。
はい、ということで佐伯中学校、佐伯高校の女子野球部が先日対戦するという、本当にね地域に根ざした、スポーツ施設となっておりますよね。そんな愛されている広廃祭儀総合スポーツ公園ですが、最後にもう時間がね迫ってまいりましたので、石田さん、リスナーさんへのメッセージをお願いします。
はい、リスナーの皆さん、いつもご利用ありがとうございます。私たちはこの公園の運営をしていく中で、この祭儀の良さ、公園の良さを一生懸命発信をしようとしています。うちの公園にホームページを設けています。そちらのホームページを見ていただきますと、Facebook につながっていたりとか、先ほどの佐伯中学校、佐伯高校の交流試合の様子も Facebook に上げています。また、月に1回発行する公園だより、そしてここで行われている教室とか、あるいはイベントのご案内、そしてこれとっても便利なんですけどね、駐車場の混雑状況が ライブカメラで見られるようになっています。行楽シーズンなどはね、この駐車場の状況をよく見てもらったりとか、また冬の雪の時期になると、最近雪降ってるかな、大丈夫かな道はっていうので、このカメラを見てもらったりすることもあります。ぜひホームページを覗いていただいて、気軽にこちらに足を運んでいただけたらというふうに思っています。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。ちょっとね、山奥なのでやっぱり季節的には雪であったり、そういったものも心配される方が多いと思いますが、ぜひね、皆さん広廃佐伯総合スポーツ公園、雪の状況とか、駐車場の状況とかね、ライブカメラで見れたりしますので、そちらチェックなさってぜひお越しいただければと思います。それではここまで広廃佐伯総合スポーツ公園の管理責任者補佐、石田誠さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、この時間はみんなのスポーツ体験会担当者、廿日市市役所スポーツ推進課の春田光平さんにインタビューをさせていただきます。春田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、まずみんなのスポーツ体験会とはどういったものでしょうか。
はい、令和5年度からですね、障害のある人を、対象として月に1回、サンチェリーで、レクレーションを行う体験会です。
はい、こちらのみんなのスポーツ体験会、毎年やられて今年が3年目ということで、はい、月に1回のペースで行われていますよね。
はい、そうです。
はい、でもう今年が9月まで第6回目が終わりまして、はい、次第7回目が10月23日木曜日ということで、こちらはどういったプログラムになってますか。
そうですね、主にボッチャ、モルック、ウォーキングサッカー、あとカローリング、ラダーゲッターと、行っていきます。
この5種目ですが、すべて見るところニュースポーツになってますが、はい、なぜこのニュースポーツになってますか。
そうですね、やっぱり、人気の高い種目でもあり、皆さんからちょっとこれを行ってほしいというお声も多かったので、ちょっとそこで取り入れております。
はい、ボッチャモルクと、まあ、よく聞く、ね、競技から、あとは最近流行りのウォーキングサッカーであったり、はい、カローリング、
そうですね。
それでは、このみんなのスポーツ体験会、開催している意図はどういったことでしょうか。
そうですね、やはり障害のある事業者さんですね、がやはり体育館とかを借りる際に周りの人の迷惑がかかるんじゃないかというところで、まあ、気にされてなかなか外に出られないっていう人もいらっしゃったので、まあ、そこをまあ考慮して、自由にちょっと使えるようなものを市として提供するために行い始めました。
ということで、まあ、やっぱりね、なかなかそのスポーツをする場所も、まあ、障害をお持ちの方はなかなか難しいということで、はい、いやすごいいい取り組みだなと思うんですけど、
はい、
みんなのスポーツ体験会3年目ということで、はい、1回から5回そして6回から12回で枠組みが変わってるんですけど、
あ、そうですね、
はいはい、これはどういったものなんですか。
そうですね、一番初めに関しては、毎年9月にですね、サンチェリーで、障害者のふれあい交流スポーツ大会っていうのが、まあ、障害者向けの方の運動会みたいなのが、ありますので、まあ、それに向けてちょっと練習できるような競技を主に入れております。
こちらの1回から5回目は種目はどうなっています。
そうですね、主に、玉入れであったりとか、あと、まあ、フライングディスク、あと、まあ、カローリング、ビンボーリング、グランドゴルフなど大会の種目を入れております。
はい、ということで、まあ、こちらもね、ニュースポーツが割と多めなのかなというところ で、
ね、はい、
誰でも楽しみやすい種目になってますよね、
は
い、
そうですね、
うん、春田さんの推しのスポーツというか、この種目は何ですか。
これ、そうですね、自分的に楽しいのはフライングディスクが、はい、好きで、はい、フリスビー投げたりとか好きなので、はいはい、これすごい楽しいですね。
春田さん、学生時代はなんかスポーツは。
そうですね、野球やってたので、まあ、こういった投げる競技が好きなのかなと思いますけどね、
は
い、
なるほど、はい、 最近あの、まあはい、そのフライングディスクもあのニュースポーツとしてどんどん浸透してきていると思いますし、はい、フライングディスクを使った、はいはい、ドッジボール版、
はいはい、
あれもすごいね楽しいですよね。
そうですね、
はい、やったことありますか？
いやちょっとそこはまだ体験できてないので、はいはい、ちょっと今こういった機会でいろいろな種目、はい、体験自分もしているんですけども、
うんうん、そう僕も一回あの、まあ、ボッチャであったりモルックであったりあとはさっきの、フライングディスクのドッジボールをやったことあるんですけど、いやフライングディスクのドッジボール
はい、はい、
あれ意外に早く投げてくる人がいて、
はい、
もう本当に痛いんですよ。もう一歩間違えたら狂気だなと思いながら
そうなんですね。
そうなのであのやっぱりちょっと投げ方には気をつけた方がいいなと思いながら、うん、でもまあね、はい、投げるっていう行為だとやっぱり誰でもできるんで、
はい、
非常に楽しみやすい種目ですよね、
はいは
い、ということで、続いてこちら参加するには、どうしたらいいですか？
そうですね、あの廿日市市の、ホームページで、ウェブで申し込みかもしくは、専用の申し込み用紙がインターネットにありますので、
はい、
ファックスで応募していただければ問題ありません。
はい、ということで廿日市市の応募フォームをぜひご覧ください。こちら、みんなのスポーツ体験会令和7年度はですね第7回が10月23日木曜日午後1時30分から午後4時まで、場所がこちら
サンチェリーですね、
はいはい、グローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリーのメインアリーナで行われるということで、
は
い、まあ、室内なのでね10月にはなりましたがまだちょっと暑い時期ですので
ですけどあのしっかりと空調が完備されているんで、
うん、はい、なのでまあね、はい、涼しく、楽しくできるんじゃないかなと思っております。
はい、
はい、こちら対象はどなたでしょうか？
そうですね、もう主に、障害のある人をメインとしているので、うん、まあ、障害者手帳お持ちであればもう誰でも個人でも事業所でも参加できますので、はいはい、気軽にしていただければと思います。
はい、こちら定員が25名までということですが
最近ですねちょっと人気で、はい、だいぶ増えているので、はい、こちらとしても対応できるようにあの、はい、40名50名でもいけるようにしてます。
おー、はい、すごい、
はい、
今はもうじゃあ10月の分も予約枠がだいぶ
そうですね、はい、だいぶ埋まってきてはいるので、うん、まあ、あのご相談していただければどんどん対応していきますので、はい、
ということでぜひね10月23日木曜日午後1時30分から午後4時まで場所がグローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリーメインアリーナみんなのスポーツ体験会第7回ですね今年度、はい、10月23日木曜日となっております。ぜひ廿日市市のホームページをご覧ください。あっという間に、お時間が過ぎて
ま、ね、
参りました、はい、最後にですね、春田さんからリスナーさんへのメッセージをよろしくお願いします。
はい、まあ、このイベントなんですけども主にまあサンチェリーで行ってはいるんですけども、まあ、今後まあ佐伯のスポーツ公園であったりとかあとマルクル大野とか、まあ、そういったところでも開催できればなとも思いますし、まあ、あと事業所さん同士の触れ合いっていうそういった場にもつなげればなと思ってますので、皆さんご参加お願いします。
はい、ありがとうございます。ぜひね皆さん、10月23日木曜日みんなのスポーツ体験会グローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリーのメインアリーナにて、なんとしかもこちら参加費無料ということで、
無料です、はい、
でも手ぶらで来ていただいても大丈夫だし、
ね、あとお茶もこちらで用意してますので、はい、飲料に関しても問題ありません。
はい、そうだ一つだけ忘れていた、はい、持ち物とかって
あそうですね、はい、できれば体育館の中で行うので体育館シューズそうですねお持ちいただければ嬉しいです。
はい、ということで室内履きをお忘れなく、皆様お持ちください。
はい、
はい、ということで、この時間は、みんなのスポーツ体験会担当者廿日市市役所スポーツ推進課の春田光平さんにインタビューしていきました。春田さんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
Thank you. スポーツの街廿日市サンスポ。この番組はリズミテクの新興スポーツ共同企業体の提供でお送りしました。